おはようございます。私は聖著ね本部講師の近藤則之です。第2回目の本日は、聖著ね総裁谷口正信先生の著書、太陽はいつも輝いているをテキストに、幸福な人生を歩むために、日時計主義の生き方を実践しようというテーマでお話をさせていただきます。幸せというものは、すべての人間にとっての心からの願いです。しかし、30年後に幸福になりますよと言われても、あまり嬉しくはありません。やはり誰もが今すぐに幸せになりたいと思っているはずです。このように、我々が今すぐに幸せになる生き方が、本日のテーマにもあります日時計式の生き方なのです。日時計は、一本の針と時間を書いた文字面でできています。太陽の光が針に当たって影ができると、その影が差した位置で時刻がわかるというものです。しかしこの時計は、曇りや雨の日、夜には時間を知ることができません。つまり日時計は、太陽が輝く明るい時刻だけを刻んでいるのです。この日時計のように、明るい時間だけを記憶しながら、喜びあふれる生活をするというのが日時計主義の生き方なのです。ここで本日のテキストの25ページから26ページ、日時計主義に必要な心というところを朗読いたします。日時計主義とは、人生の明るい面に心の焦点を合わせた生き方である。日常生活の中で楽しいこと、明るいこと、感謝すべきこと、教えられることなどに注目し、それを心に強く印象づけることで、唯心諸言の原理を発動し、実際の生活を明るく豊かで感謝に満ちたものに変革する生き方であり、生活実践である。だから単に理論や主義主張を訴えるだけでなく、日常の生活で具体的な行動を起こすことが重要である。まず人生の光明面を発見し、それを具体的に記録することから始めよう。朗読終わります。唯心諸言とは、この世界は私たちが心で思っていること、心で認めたことが現実に現れるという意味です。ですから私たちの人生や運命は、心によって作られるということです。前回の放送でもお話ししましたが、聖著ねでは、神は完璧なる知恵と愛と無限のエネルギーと生命力を持った善なる存在であると考えており、その神様がお作りになられた世界は、本当は完全円満で善のみの世界であると説いています。ですから私たちが神様の完全なる善性を信じ、神の子としての本当の姿である善を自覚すれば、私たちは皆自分の人生をより良い方向に変えていくことができるのです。しかしもし私たちが誤った心の使い方をし、あるいは神の子としての本当の姿をしっかりと自覚できない場合には、心の繁栄として、周囲の世界には、善とは反対の悪とも言うべきものが現れてくるのです。このように私たちの周囲の世界は自分の心の繁栄だということは、心が変われば境遇が変わり、運命も変わるということですので、自分が変われば世界が変わるということです。ですから私たち自身が運命の主人公であり、人生の主人公だと言えるのです。では、この心を良い方向に変えるには、どのようにすれば良いのでしょうか。それは、言葉の力を正しく使うことです。言葉は自分の思いを伝える手段ですので、心の思いや発声音、表情も言葉となります。言葉によって人の気持ちや心は変わりますので、言葉が人生を創造すると言えるのです。ですから私たちは、日々どのような言葉を使っているのか、どのようなセルフトークを自分にかけているのかを、しっかりと意識することが大切になってくるのです。また自分が使っている言葉を一番聞いているのは、自分自身ですので、神の子の自覚を深めて、セルフイメージを高め、良い人生を送っていくためには、明るく前向きな言葉を使って生きることが大切になってくるのです。しかし中には、人生を振り返ると、 良いことよりも悪いことの方が多かったので、明るい言葉を使うといいとか、明るい心を持つといいと言われても、そんなことはできっこないと感じる人がいるかもしれません。そこでまずは私たちが物事をどのように認識しているのかを考えてみたいと思います。私たちは視覚などの感覚器官から情報を入手しています。しかしその情報のすべてをいちいち認識しているわけではありません。実は私たち人間にはドイツ語でスコトーマと言われる心理的盲点があるのです。目には盲点という映像が映らない部分がありますが、実は人間の心にも盲点があり、本当は感覚器官で知覚していても、そのすべてを認識し、意識として挙げているわけではないのです。例えば皆さんは、自動車を買い替えようと思った途端、買おうと思っていた車種と同じ車を、街で急によく見かけるようになったという経験はないでしょうか。あるいは男性でしたら、奥さんや息子のお嫁さん、ご自分の娘さんが妊娠したら、急に街で妊婦さんが目につくようになったという経験はないでしょうか。しかしこれは決してその車種の車が急に増えたわけでも、妊婦さんの数が突然多くなったわけでもありません。これは皆さんの関心度が変わり、関心を持っている情報が優先的に認識されるようになったために、その車種の車や妊婦さんの存在が、意識に上がるようになったに過ぎないのです。このように自分にとっての重要度や価値観などに応じて、心理的盲点スコトーマが生じ、無意識に情報を取捨選択して対象を意識に上げているのです。そのため私たちがある信念や思い込みを持っていると、その信念や思い込みに反することは見えなくなってしまいます。ですから例えば私たちが、自分には良いことばかりが起こると思って生活していると、悪いことに対しては心理的盲点スコトーマが生じますので、悪い出来事が見えなくなって、良いことばかりが身につくようになるのです。そこで私たちが非同型主義の生き方を実践していると、心が明るい方向を見るようになるため、物事に対する見方や考え方が明るくなったり、価値観や重要度などが変わるために、これまで気づかなかった良いものが見えてきたり、反対にこれまでは気になっていた悪いものが見えなくなるということが実際に起こってくるのです。アメリカのハーバード大学に最新の心理学のポジティブ心理学という分野で、人間がよりよく生きるにはどうしたらいいのかを研究しているショーン・エイカー講師がいます。その著書、幸福優位7つの法則で、幸せと成功の関係を説明していますが、5ページの前書きを一部省略しながら紹介いたします。ポジティブ心理学と脳科学の10年以上にわたる画期的な研究によって、成功と幸せの関係は、普通に考えられている矢印とは逆だということが明快に証明された。すなわち幸せは成功に先行するのであり、単なる成功の結果ではない。幸福感や楽観主義は実際に業績を高め優れた成果をもたらす。脳をポジティブで前向きな状態にすればモチベーションが高まり効率的に働ける。挫折から立ち直る力も湧き、創造性が増し生産的になる。仕事はずっとうまくいくようになる。この事実は何千という科学的研究によって証明されている。朗読を終わります。エイカー氏は幸せ研究の第一人者だそうです。私たちは一生懸命に努力して成功すれば幸せになれるはずだと考えがちです。しかし実際には幸福感を覚えているときにポジティブな気持ちになってやる気が生じるだけではなく、脳もよく働いて、その結果パフォーマンスが良くなるということです。このことは私たちがいいパフォーマンスを発揮したり、成功したければ、まずは心が幸福感を感じることが先決だということを示しているのです。 それでは誰もが簡単に実践できる幸福感を感じる方法とは何でしょうか。それは感謝するということです。聖書では感謝の大切さを説いていますが、それでは感謝の反対語って何でしょうか。私は当たり前という言葉だと思います。感謝しているときにはありがたいという気持ちが出てきますが、当たり前と思っているときにはそのような感情は生まれてこないのです。例えば毎日仕事に行けるのは当たり前。妻や母親がご飯を作ってくれて当たり前。子供が学校に行ってくれて当たり前。など、他にも様々な当たり前があります。ましてや空気が吸えるってありがたいよな、なんてことは、普通は誰もいちいち思ってもいません。そこには感謝の心はありません。しかし私たちは空気がなければ5分と生きていられないのです。私も普段の生活で当たり前と感じていることがたくさんあります。しかし本当に当たり前なのでしょうか。私は2011年3月11日の東日本大震災の時に帰宅難民になりました。電車がストップしてしまったために、一晩、公共施設で雑魚寝をして過ごしたのです。私はその時に初めて、美味しい食事ができることのありがたさ、暖かいお布団で寝られることのありがたさなど、様々なありがたさを実感しました。これまでの私にとって、それなりに豊かで便利な生活ができることは、当たり前すぎたのです。このように普段は当たり前すぎて気づいていないだけで、私たちは様々な恩恵で満たされているのです。ですから感謝の生き方とは、すでに与えられている恵みに感謝する生き方でもあると言えるのです。このすでに与えられている恵みに気づくための生き方が、日時計主義の生き方なのです。この日時計主義の生き方で人生の明るい面、光明面に目が行くようになれば、心理的盲点、スコトーマが外れ、私たちの身の回りが感謝できること、人間を生かそうとする神様の愛の結晶で満ち溢れていることに気づくのです。そして、心からすでに自分は満たされているんだ、今すでに自分は十分に幸せなんだと感謝できるようになって、いつでもどこでも幸福感を感じ、すぐにでも幸せになることができるのです。ですから幸せとは実はなるものではなく、気づくもの、感じるものだと言えるのです。ここで本日のテキストの4ページ、端書きを朗読いたします。太陽はいつも輝いているという事実は、昼と夜がある地球上に住む我々の感覚だけでは把握できない。それと同じように、本当の世界は全一元で悪はないという事実も、我々の感覚認識だけでは理解できない。しかし太陽が東の空から昇るのを見れば、我々は太陽はいつも輝いていることを思い出す。それと同じように、我々はこの世界で実際に真善美に触れたとき、全一元の本当の世界は常にあることを思い出すのである。日時計主義とはそういう機会を数多く持ち、また、自ら作り出そうとする積極的な生き方なのである。朗読を終わります。聖書では、世界の本当の姿は全一元であると説いていますが、人間の五感による感覚認識が不完全であるために、それを把握することはできないのです。しかし、この現象世界には、神様のお作りになられた全一元の実相世界の一部が、真善美となって現れていると考えます。ですから我々が日時計主義の生き方を通して、周囲をじっくりと観察してみれば、例えば大都会の真ん中にある森や、一本一本の木々、庭に咲いている一輪一輪の花々をはじめ、美しい大自然の姿などを通して、我々の周囲にたくさん見出すことができるのです。それらを発見し、その時の感動を我々一人一人が心の中に焼き付けたり、芸術作品として外に表したりするだけでも、 私たちは幸せな気分になれるのです。ここで先ほどご紹介した幸福優位7つの法則の144ページを一部省略しながら紹介いたします。もっとチャンスに気づくように脳を鍛えるには、ポジティブなことに注目する反復練習が必要である。それを始める一番の方法は、仕事や生活の中に起きたいいことを毎日リストアップすることである。10年以上にわたる実験的研究によって、それが人の脳の配線に及ぼす重大な効果が証明されている。朗読を終わります。このようにポジティブ心理学的にもいいと言われている良いことエクササイズを、皆さんも日常的に行ってみることをお勧めいたします。成長の絵では日時計日記という日時計主義の生き方の実践記録をつけられる日記帳が発行されています。このような日記帳をぜひとも活用して、日時計主義の生き方で日々の生活で気づいた感謝したいことや良かったことなどを、その時の喜びをありありと思い浮かべ再体験しながら、心に刻み続けていれば、いつの間にか日時計主義の生き方が心の習慣となって、心が感謝と幸福感で満たされるようになるのです。するとどこでも今すぐにでも幸せを感じられるだけではなく、ポジティブ心理学でも明らかになっているように、いつの間にか成功し、さらには幸せや成功がますます加速し、私たちの人生そのものが大きく変わっていくのです。どうぞ皆様方も今日から日時計主義の生き方で、感謝に満ちた生活をお始めください。きっとより幸福な生活を送ることができるはずです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。